今週は受難週を迎えました。来週はイースターの聖日ですので、主の復活に思いが向きます。その前にイエス様の十字架について今日は短く学ばせていただきたいと思っております。イエス様が十字架の上で語られた言葉が7つ聖書に記録されております。父よ、彼らをお許しください。女の方、そこにあなたの息子がいます。母がいます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。エリエリ、レマ、サバクタニ。私は乾く、完了した。父よ、我が霊を御手に委ねます。この7つです。で、改めて眺めてみますと、父よが2回出てきます。最初に父よ、彼らをお許しください。そして最後が父よ、我が霊を御手に委ねます。父よで始まり、父よで終わっている。これが十字架の上のイエス様の言葉でありました。ところで、一日を締めくくる夕方、親子が会話をする時があります。何が話題になるでしょうか。おそらく子供はその日に何があったのかということを聞いてほしいということだと思います。で、別にその日のことを報告したからどうこうってことではないんですけれども、聞いてくれることで肯定感を得ることができるという意味で、とても意味深い一コマなのだと思います。子どものいいところを伸ばす褒め言葉ブックというのがあるんですけど、こんなことは書いてありました。タイトルが友達を大切にしているねという言葉で、こんなコメントが書いてあります。子供にはいい友達と付き合ってもらいたいものです。いい友達を持てるようになるには、自分自身がいい友達でなくてはなりません。お友達とよく仲良く遊べたね、おもちゃを貸してあげたんだね、親切にできたねと、この友達を大切にしているところを見つけて具体的に褒めてあげるといいでしょう。それからもう一つ、いい友達持ってるねということが書いてあります。人から好かれて友達と仲良くする子であってほしいものですね。親が友達との関係を褒めてあげることで、コミュニケーションを取るのが苦手な子も少しずつ自信を持てるようになるでしょう。いい友達を持ってるね、友達がまた増えたねと褒めることは、人間関係がうまくいってるねと褒めていることになります。こんなことが書いてあって、そしてお帰りなさい、家に帰ってきた時の場面です。ただいま、お帰りなさいの関係は大切です。お帰りなさいって言ってくれる人がいれば、ああ疲れた、今日はね、今日のおかずなあにと、その後の会話も続きます。お帰りなさいって迎えてくれる人がいると、家に帰るのが嬉しくなります。お帰りなさいは温かさですと書いてあります。それからなるほどなるほど、子供の話を聞いてあげましょう。なるほどなるほど、うなずきながら聞いてあげましょう。よくわからなかったら、そこんとこどういうことと尋ねます。そしてまた、なるほどなるほど、そうなの、面白いわねと聞いてあげましょう。お母さんが聞き上手になればなるほど、子供の話す力は高まります。こんなことは書いてありました。お帰りなさいとか、なるほどなるほどとか、そんなことでこの一日の最後に友達のことが話題になったり、学校であったことが話題になったり、いろんなことが話題になるのだと思います。で、誰かのことが話題に上がったとします。あいつはこういう面白いやつだと、例えば子供が言ったとします。ところが、友達とあんまりうまくいってない時もあります。いずれにしても、 その一日が終わるときに親子の間で交わされる会話というのは、そんなふうにこの心のやり取りがあって、じゃあそこで誰が話題になるのかというと、その子供にとっても、あるいはおそらく親にとっても意味のある重要な人物ということになるのだと思います。イエス様は十字架の上で父よと、父さん、会話を始められました。そして報告が始まります。誰が話題に上ったでしょうか。誰がイエス様を十字架につけたのか。自分を十字架に追いやった人が話題になりました。で、それはイエス様が神の子であることを否定する人たちでした。イエス様は、今日はこんなことがあったと、自分を十字架につけた人のことを話題に出して、そしてお父さん、あの人たちを許してあげてくださいと、そういうふうに祈ってくださったということだと思います。で、この取りなしは安易に祈られたものではありませんでした。お父さん、僕はあの人のことを絶対に許さない、だけど許してあげてねと、そういうことではなかったと思います。私が彼らを許すからこそ許してくださいと祈ってくださったということです。釘が打たれるとき痛かったと思います。でもその場面では許しは言葉になりませんでした。しかしそのイエス様の許しはあふれて、十字架が立てられた時、その思いはお祈りになって表現されます。その人たちを許してあげてください。しかしそれでは終わりませんでした。僕がその人の身代わりになって全部を引き受けますから、これがこの父なる神様とイエス様の間の会話でした。その人たちの身代わり、これ誰のことでしょうか。それは答えは明らかです。それは私です。一日が終わる時の親子の話題ということを申し上げました。その時に話題になる友達は、親にとっても子にとっても重要な人物であって、おそらく私だと思います。ですからイエス様は十字架の上で、父よ、彼らをお許しくださいと祈ってくださったというのは、お父さん、川村を許してあげてほしいと、そういうお祈りだったんだと思うんです。もう一つの父よを見てみたいと思います。父よ、我が霊を御手に委ねます。で、今日もう一つご一緒に思い巡らしをしたいのは、我が霊を御手に委ねるというのはどういうことかということです。で、もちろん我が霊なのですけれども、何を委ねてくださったのか、我が霊といったら自分の全部と言っていいんだと思いますが、何を委ねてくださったのかということです。イエス様は私たちの全部を十字架に引き受けてくださいました。私たちの全てはイエス様に全部委ねられました。私たちの過去も現在も未来も全部がイエス様に委ねられました。イエス様が十字架にかかってくださったというのはそういうことだと思います。そしてその方がこの地上の生涯を閉じるときに、お父さん、私の全部をあなたに委ねますと、そう祈られたということです。つまり私たちの全部がイエス様によって神様に委ねられたというメッセージではないかと思うわけでございます。で、まず私たちの過去です。私たちの過去がイエス様によって全部委ねられている。私たちの過去にどんなことがあっても、それは全部私の霊を御手に委ねますと祈ってくださったイエス様によって、もう神様に委ねられているということなんです。私たち人間の現実は、 神様によって愛されていながらそのご期待に添えない、これが人間の姿です。で、聖書はそれを罪人という言い方で表現します。人間は罪人である。ずいぶんきつい表現だと思います。しかしこの罪人という言葉の内容はとても重要です。聖書はどのように罪というものを定義しているのか、ここが大きな問題です。で、一つの表現は的外れという意味があると。つまり人間は一生懸命自分で頑張ってやってるんだけれども、神様の目から見たら的外れなんだと、それを罪と言っている。ですから私たち人間は神様によって愛されていながらそのご期待に添えない存在だということ自体が神様の目から見たらもう的外れなんですよと。私たちがどんな悪事を働いたとか悪いことしたとか、人もそんなことを言ってるんではなくて、私たちの存在自体が的外れなんだと。これが聖書が言っている罪の一つの意味です。それで罪人と書きますけれども、これは罪人ではなくて犯罪者ということを言っているのではありません。神様は私たち一人一人を愛していてくださる、作って愛していてくださるにもかかわらず、それを知らずに生きている姿を罪人というふうに聖書は言っています。それでそのことがとてもよく出てくるのはこの同じルカの18章ですけれども、今日は時間が過ぎますのでお読みしませんが、ここにはパリサイ人とそれから主税人が出てきます。そして人間の物差しで考えればパリサイ人は合格で主税人は不合格です。しかし聖書の基準ではそうではないと。パリサイ人というのは真面目で宗教家で指導的な立場にありますので、どこから見ても申し分がないように見える人たち、それから主税人は人間的に見たら問題のある人たちです。ところがここで出される判定は全く逆で、聖書はこのように語ります。いわゆる善人であることだけではダメだというふうに語っているのが聖書です。人間から見たら罪人、悪い人と見える人が神様によって正しいとされる。神様の世界は逆転しているというのがこの聖書の物差しなのです。ですから、まあ、こういう日本語が合うかどうか分かりませんけれども、罪という言葉には実は裏がある。こう表面的に見てどうかという問題ではなくて、裏があるということなんです。で、例えばみんなが鈍感になって平気でやっているようなことを聖書はツッコミを入れてきます。それは違う。で、私たちはいわゆる比較的真面目に生きているかなと思います。一生懸命物事に取り組み、意志も強く、パリサイ的になりやすいという面も反面あります。それから自分は分かっているというスタンスを取りやすい、自分は信仰的に分かっているというスタンスを取りやすい、そういう存在です。でも聖書が定義する罪には実は裏がある。人間が考えるような尺度では測れない。それで私たちは真面目になっていけばどうにかなるかなと考えるんですけれども、いくらその方向に行っても解決はないというふうに語っているのがこの聖書なんです。それではどうしたらいいのか。それは全てが許しの中にあるということを知るということです。私たちは自分で頑張っても自分のことを救うことはできない。だからありがたく神様がしてくださる恵みをいただく姿勢、これしかないんだということです。聖書は人間には罪がある、そういうものだ。しかしそのことで私たちを拒否しているのではなくて、私たちにはどんな失敗があっても構わない、罪があっても構わない、人様に言えないようなことがあってもそれでも構わない。聖書が言っているのは立派な人間になりなさい、ものの分かった人間になりなさい、信仰的な、ちょっとかなりギリギリです、信仰的な人間になりなさい、霊的な人間になりなさいということを言っている本ではなくて、 そんなものを全部超えてしまう神様の恵みと祝福がある。そしてそれを私たちはいただくかどうかっていうことにかかってるんだと。こっちがゲットしていく世界ではなくて、やってくださることをいただくかってことにかかってる。で、これを信仰というふうに言うのです。ですから、この人間がこう一生懸命こうキリスト者のようになんか整えてやっているっていうのは、まあ一つこの見た目でわかるっていう部分はあると思います。でも神様の目線は裏があるんですね。罪の定義にも裏がある。で、神様はどこ見てるかっていうと、そこを見てると。じゃあどこが問題なのか。私にはできません、あなたの恵みで私を生かしていただく以外にない、そのことだけが問題になるのが、私たちが生かされているこの恵みの世界なんです。イエス様によって解決がある。これが十字架だということです。十字架の前に立つときに、私たちはそこに完全な許しがあるということを知ることができます。今までの生涯に何があってもやり直しのできない人生はない。人間的に見たらば、もう致命的だと、取り返しがつかない。そんなことを私たちはしてしまうことはあるかも分かりません。しかし十字架が立てられている世界には、過去がどんなであってもやり直しのできないことはない。許されない罪はない。人殺してもですかと、挙げていけばいくらでも挙げられると思います。許されない罪はない。で、あえて聖書の中に出てくる許されないみたいなニュアンスで書かれているのは、聖霊を冒涜するという表現がありますけども、まあ、あれはよく前後読まないと意味のわからない部分です。で、まあ今日はそのことはさておいて、この地上に許されない罪はない。もし許されない罪があったら持ってきてくださいっていう世界ですね。許されない罪はない。で、もし私たちは、いや、教会の皆さんはそこそこあれかもしれないけど、自分がやってしまったことだけは絶対に許されないでしょうと、もし今朝お考えの方がいらっしゃったらですね、それはちょっと十字架を見くびってるということなんですね。十字架はそんなものではなかった。十字架っていうのは全部をもう許してしまうのです。人間がどうかしたなんてものを全部超えて、全部を許してしまうのが十字架だったというのが聖書のメッセージでございます。で、今年受難週を迎えております。ここに集まっておられるすべての方が一人の例外もなく、過去に何があってもそれが全部イエス様に委ねられているという安心をいただきたいのです。いや、自分の過去の思い出したくもないようなあれだけはさすがにダメだというような思いで、もし今朝礼拝に来られた方がいらっしゃったならば、そうではありません。全部イエス様に委ねられているというメッセージをもう一回いただきたいと思います。さて、過去だけではなく、もう一つの視点から我が霊を御手に委ねますというこの御言葉の意味を考えたいと思います。それは将来的な視点です。イエス様が我が霊を御手に委ねますと言われて、ご自分の魂を神様に委ねられました。さて、詩篇の31篇、少し見ていただきたいと思います。今日司会の方が朗読してくださって、すぐお気づきだと思いますけども、このルカの23章に出てくる父よ彼らをお許しくださいから始まって、私の霊を御手に委ねますと言われた。この私の霊を御手に委ねますっていう御言葉が、おそらくこの詩篇の31篇からの引用ではないかということなんです。五節をご覧いただきますと、私の霊を御手に委ねます、このように書かれています。イエス様は 十字架の上で私の霊を見ていただきますと言われた時に、おそらく詩篇をいつも愛しておられたので、ここが心の中からこう湧き上がってきたのかも分かりません。それでこの詩篇の31編というのはユダヤの家庭でよく歌われた詩だということです。でどんな時に歌われたかというと、夜寝る前、この詩をユダヤの家庭ではみんなで歌う、そういうことだったようです。そうしますとイエス様は一日を閉じられる時に、もしかしたらあのナザレの村でこの詩篇の31編、主よ私はあなたに身を避けています、私は決して恥を見ないようにしてください、あなたの義によって私を助け出してください、私に耳を傾け、でごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってますと、よそ見しないでちゃんと言いなさいとかマリアに言われて、私の力の岩となり強い砦となってっていうふうにして、夕方ユダヤ人の家庭でこの詩をみんなでこう口ずさむ。そして特にこの私の霊を御手に委ねますというこの表現は、おそらくそういった習慣があるユダヤ人の家庭の中ではお休みなさいに近いものだったのではないかと。私の霊を御手に委ねますという表現なんですけども、それはどういう意味だったか、お休みなさい、こういう意味だったんじゃないかということなんです。で、母マリアは十字架のふもとにどうやらいたようです。そして父よ我が霊を御手に委ねます言った時、そこに母親がいて、おやすみなさいともしかしたら言ったのかも分かりません。そんなふうにこの詩を読みますと、まあ、とても意味深いなと私は改めて教えられておりました。3節、あなたこそ私の岩を私の砦です。あのナザレの、あの少年時代を思い出しながらイエス様もおっしゃったのかも分かりません。あなたの皆の家に私を導き、私を伴ってください、私を狙って密かに張られた網から私を引き出してください、あなたは私の力ですから。まあ、そこまで来て、もしかしたら力尽きて、我が霊を御手に委ねます、おやすみなさいとイエス様おっしゃったのではないだろうか。もう少しその後を読んでいきます。我が霊を、私の霊を御手に委ねます、真実の神主よ、あなたは私をあがない出してくださいました、私は虚しい偶像につくものを憎み、主に信頼しています、あなたの恵みを私は楽しみ喜びます、あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。あなたは私を敵の手に渡さず、私の足を広いところに立たせてくださいました。私は憐れんでください主よ、私には苦しみがあるのです、私の目は苛立ちで衰えてしまいました、私の魂もまた私の体も、誠に私の命は悲しみで尽き果てました、私の年もまた驚きで、私の力は私の咎によって弱まり、私の骨骨も衰えてしまいました、私は敵対するすべてのものから非難されました、分けても私の隣人から、私と親友には恐れられ、私で外で私に会う者は私を避けて逃げ去ります。まあ、こんなふうに読んでいきますと、イエス様が受難週どんなふうに過ごされたのか、いろんな場面が重なるんですね。分けても私の隣人から私の親友には恐れられ、外で私に会う者は私を避けて逃げ去ります。これ誰のことをイエス様思い描いただろうか。そんなことをいろいろと思い巡らしが膨らんでいきます。おやすみなさいには少なくとも2つの意味があると思います。一つは今日の一日を締めくくる、それから明日という漠然としたものに踏み出す、これぐらいの意味があるかなと思います。で、私たちは今日の一日を締めくくるときに一日の振り返りをするかも分かりません。しかしそれだけでなくて、自分を許すっていうことも大切なのではないかと思うのです。なぜ自分を許すのか、おやすみなさいという時に自分を許すのか、それは 私たちが主にあって許されているからです。私たちの過去は全部神様の御手の中にあって委ねられて許されている。ですから今日一日何があっても全部神様に委ねて自分を許してお休みなさい、こういう生き方ができるんだということなんです。ところが自分を許そうとするときにこう問題になるのは私たちをこう頑張ろうとする気持ちです。でそれをまあ完全主義という言い方をしますが、この完全主義という言葉は私たちキリスト者の完全というのでもうなかなかデリケートで難しいんですね。とてもでよく区別しないともう迷路に入ってしまいます。でクリスチャンの完全というのは完全主義とは全く違うものです。主にあってある種の全きという状態に生きることができるという恵みを言ってるんですね。私たちが完璧であれという話ではない。で逆に言うと私たちが完璧でないから恵みによって全きと言えるような状態に入れていただけると言ってるのがクリスチャンの完全ですから、もう全く異質のものなんですけど、ただ言葉が重なりますのでどうも清めというとこう完全主義っぽくなりやすいのが私たちなんですけれども、 80% 主義という言葉があります。あんまり一生懸命やりすぎると疲れてしまいますので、まあ 80% ぐらいでどうでしょうと。これはキリスト者の生き方ではないかと思います。一生懸命やるときにそれは素晴らしいことですけども、それだけでなく自分を追い詰めてしまってはいけない。もう少しゆっくりやりましょう。ところが完全主義の方っていうのは分かりましたと。じゃあ私ももうちょっとゆっくりできるように頑張ります、こうなるわけですね。で今日はゆったりできるように最後おやすみなさいが言えるように頑張ります。ところが今日は完全にゆったりしようと思ったのですけれども、完全にはゆったりできなかったというふうになるのがこの完全主義なんで、私たちは自分をこう見る視点ってのはとても大事だなと思います。そしてちょっとこのパターンは危ないなという、そんなことを経験値として身につけていくと緩めるってことがとても大事。一生懸命頑張るためには緩めるってことが大事。おやすみなさいっていうのは、まあ、そんなことができる場面なのかも分かりません。どうもこう肩にこう力が入りすぎまして、ちょっと緩めなきゃいけないかなと思ってるところなんですけど、これどっかでお話したかどうかちょっと忘れましたが、私がお世話になった高校時代の先生なんですけど、柔道の教えてくれた先生です。で私柔道面白いなと、別に専門的にやったわけではないんですけども、柔道の先生 で小柄なこうごつい感じの方でした。それでなんかひょうひょうと明るい先生だったんですけども、組んだ瞬間勝つか負けるか分かると言ってました。パッと組んだら分かるそうです。で、勝てると思うのは肩に力が入っている人、これはもう一発で勝てるらしいですね。でところが一番怖い人というのはふわーっとしてる人だそうです。パッと組んだ時にふわー、そうするとこう瞬間的に技が出てくるらしくて手強いと思うそうです。私なんか高校時代のそれをこういう話、ゆったりの話するとちょっと思い出すんですけども、肩に力入ってるとこうクリシャの完全になるかも分かりませんけど、でも肩の力を抜いている方が実は力が出るんですね。いざという時にわっと力が出る。そういう面が私たちが生かされている恵みの世界にはなんかあるような気がいたします。一日を振り返り自分を許す、それはなぜか、今日一日を主が許していてくださるからです。今日一日失敗があってもダメなことがあっても全部それは主の御手の中にあって許されている。そして私たちは一日目をつぶるとき、あるいは不安になるかも分かりません。で不安というのは人間が誰でも持っているものだと思います。で子供はなかなか寝たがらないということはあります。 早く寝ればいいのに早く寝なさいと、まあ、多分この日本全国の家庭で、何百万件か何千万件かの家庭で早く寝なさいという言葉が飛び交ってんだと思うんですけど、あの子供はなかなかこう寝ないと。じゃあなぜ寝ないのかということなんですけれども、それはちょっと私たちと違うからだという理解が必要だということで、子供っていうのはその形になっているものは理解できるんですけれども、こう概念的なものを理解する能力っていうのが私たち大人ほどはないので、不安なんだそうですね、私たちよりも。私たちは今日寝れば明日同じ目が覚めるってもう経験値から思い込んで安心して寝ちゃいますけど、子供っていうのはなかなかこの将来描くことが難しくて、寝なさいと言われてもこう不安な気持ちがあるっていうことをちょっと聞いたことがあります。で、人間はそういう意味で形に弱くて、なんとなく形のないもの、明日っていうことについて不安があるんですけれども、イエス様は十字架の上で私の魂を全部あなたの御手に委ねますと言ってくださった時に、私たちの過去が全部そこに委ねられている。それだけでなくて、私たちの明日も全部イエス様によって委ねられている。私の霊を御手に委ねますとイエス様が祈ってくださったことには、そういう意味があるのではないかと思うのです。私の霊を御手に委ねます、これはおやすみなさい、神様全部よろしくお願いします。そしてそこにはこの私の過去も委ねられている、私の明日も委ねられている。ですから私たちは安心して 80% 主義で一日を終わりましょう。こんなことではないかと思っております。一つだけ読みして終わります。ある神父さんのブログということですけども、こんなことが書いてありました。中学2年の男の子からお祈りはどうすればいいですかと質問されました。学校の宗教の授業を通してキリスト教に関心を持ち、自分でも祈りたいと思ったのです。でも祈りといえば作法があったり祈祷書を使ったりして難しいというイメージがあります。またキリスト信者の子どもたちは親から強制される義務と受け止めています。結構あるかもしれません。私のことですけど、皆さんのことではない。でも本当の祈りは簡単です。そして本来は役に立ち楽しいものです。決まった言葉で知らなくてもできます。決まった言葉を知らなくてもできます。手元に祈りの本がなくてもできます。自分の言葉で心にあることを天のお父様に話しかけさえすればいいのです。子どもたちにとっておきの方法を伝授しました。寝る前に目を閉じて心の中で次のように言います。神様ありがとう、そして良かったことを思い出します。次に神様ごめんなさいと言い謝ることを思い出します。最後に明日何々を頑張りますと祈ります。最後に神様おやすみなさいで終わります。簡単でしょう。早速今日から試してみましょう。今日から試してみたいと思います。もう一回確認。神様ありがとう、神様ごめんなさい、明日はこうします、そしておやすみなさい。で、私たちがおやすみなさいと祈るとき、イエス様が十字架の上で我が霊を御手に委ねます、そのお祈りを捧げてくださって、私たちの過去も未来も全部委ねられている。礼拝を閉じるときにそのことを心に留めたいと思っています。先ほども申し上げましたけれども、今朝ここに集っておられるすべての方が一人の例外もなく、過去に何があってもそれが全部イエス様に委ねられている、全部が許されているという安心をいただきたい、そのように思っております。ありがとうございました。